んは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びや音声配信しています。今日は村上春樹さんの短編集女のいない男たちという本について話してみようと思います。舞台俳優家福を苛み続ける亡き妻の記憶、彼女はなぜあの男と関係したのかを追うドライブマイカー、妻に去られた男は会社を辞めバーを始めたが、ある時を境に店を怪しい気配が包み、謎に追いかけられる気の封印されていた記憶の数々を解くには今しかない。見慣れたはずのこの世界に潜む秘密を探る6つの物語ということで、この本の中には表題になっている女のいない男たち、ドライブマイカー、昨日、イエスタデー、独立機関、シエラザードの6つですね。でこのうちドライブマイカーっていうのは映画のドライブマイカー原作にもなっている話ですね。今日はこのドライブマイカーについて話してみようと思います。まずこの女のいない男たちっていうモチーフが村上春樹さんの中に湧き上がってきて、短編集を書こうと思われたそうです。で書くにあたって女のいない男たちというか、女を失った男たち、その男たちの姿や心情を、いくつかの異なった物語の形にパラフレーズして復元してみたかったと。それが、村上春樹さんっていう人間の現在の一つのメタファーであるのかもしれない、あるいは遠回しな予言みたいなのかもしれないと。この6つの短編集のことを村上春樹さんは、そのように、自分で評されてます。でその中のドライブマイカーっていうのはですね、舞台俳優家福が一応主人公という形で出てくるんですけれども、この人は奥さんを亡くすんですね。で、実は奥さんは生前、家福以外の男性と、寝ていたという事実があって、家福はそれを知っていながらも知らないふりをし続けていたんですね。で、その知らないふりを続けている間は、とても相性のいい夫婦で、夫婦関係も円満で幸せだった。自分がこれを知っているということを、妻に言わなければ、この幸せな夫婦関係は続いていくと思っていて、そうしていたんですよね。でもずっとそのなぜ自分以外の男性と関係を持つのかっていうことは家福の中で、謎だったし、傷ついてもいた。でそれを傷ついていないふりをした。つまり家福はその舞台俳優なので、舞台で演技をするだけじゃなくて、夫婦の生活でも演技をしていた。奥さんが亡くなられた後に家福はその奥さんと関係を持っていた一人と、に近づいて友人関係を、友人になるんですよね。でそれはなぜかというと、なぜこの男が自分の妻と寝ていたのかを知りたい。で、ちょっと懲らしめてやりたいっていう気持ちで近づいたんですけれども、結局、理由はわからないまま。さらにこの二人の過去には、生後3ヶ月で亡くなってしまった娘がいて、でその後も奥さんから子供を作るのはやめたいのって言われてしまったんですよね。で家福は、妻だけじゃなくて自分の娘も過去に失っていた。でこのドライブマイカーっていうのは主語がないんですけれども、誰が、自分の車を運転しているかというと、家福の専属ドライバーの美咲が、家福の車を運転します。でなぜそうなったかというと、家福は、飲酒運転で交通事故を起こすんですね。でその時に、目の検査で、 緑内障であるということが発覚します。で、緑内障っていうのは、視野がどんどん狭くなっていく病気なんですよね。で、運転にはそこまで差し支えない状態ではあったんですが、事務所の方が舞台俳優なので運転しないでくださいと言って、つけたのが専属ドライバーの美咲です。で、この美咲は家福が、生後3日で娘を亡くした、生きていればこの美咲と、同い年という、自分の娘のような年齢の美咲なんですよね。で、美咲にとっても、父親は自分が生まれてすぐ出て行ったんですけれども、父親と同じ年齢の家福ということで、2人は、失った娘の、穴を埋めるかのような存在であり、出て行った父親の穴を埋めるような存在でもあったと。で、家福はその自分の視野が欠けていく、視野を失うっていうことと、自分の車を運転するそのハンドルを握るっていうことを、失ってしまうわけですが、そこに、何かを埋めるように美咲が現れると。で、家福はずっと、自分が失った妻の謎がず、心にトゲのように引っかかっていたんですけれども、その美咲との会話で家福の中で一つ腑に落ちることがある。俺一生懸命説明してるんですけれども、村上春樹さんの本って私結構苦手で、ノルウェーの森とか、それ以外の小説でも全部読了できた試しがないんですよね。エッセイなら読めるんですけど、小説になると短編でもすごい苦手で、今まで読破できたことがなかったんですけれども、今回まずドライブマイカーの映画を見て、でこの小説を見た時にすごい入ってくる感覚があって、やっぱりこうビジュアルで見てから小説を読むと解像度が上がって、すごいこうなんていうか、こう読めるっていう感覚がありました。で、それこそ映画で演じられている西島秀俊さんの顔がやっぱりこう家福が出てくるところでは浮かんでて、私西島秀俊さんすごい好きなので、すごいこうリアルな映像とともに小説がこう読んでいけたって感じでしたね。で、多分この原作と映画って完全一致はしてないんですけれども、映画の方が結構忠実にこのドライブマイカーの原作の空気というか雰囲気を再現しているような気がしていて、違和感が全くないんですよね。なので映画も楽しめるし原作も楽しめるし、どちらかだけっていう方は、両方見た方がすごい面白いんじゃないかなと。で、映画を見るとまた小説も読みたくなるし、小説読むとまた映画を見直したくなるって、これもうエンドレスパターンな感じがしますね。で、映画ではある程度の結末があって、で、この家福っていうのは舞台俳優なので、舞台でワーニャおじさんっていうロシアの戯曲を演じてるんですよね。で、小説の中ではそこまでそのワーニャおじさんがクローズアップされないんですけれども、映画の中ではそのワーニャおじさんを演じるっていうことが結構描かれている。映画では手話を使ったり、日本語だったり韓国語だったり中国語だったりでワーニャおじさんを演じるんですけれども、それ自体がめちゃくちゃ面白い。で、映画のラストシーンはワーニャおじさんのシーンで、終わる。最後の一つ前のシーンですかね、ワーニャおじさんの最後のシーンが出てくるんですけど、もうそのシーンはなんか圧巻というか、ずっと心に残り続ける本当に素敵なシーンでした。なので映画 は映画でめちゃくちゃ面白いし、この小説は小説で面白い。私もこれを説明するために2回目3回目って読んでるんですけど、毎回新しい気づきがあって、あ、この表現が ここにもまた出てくるんだとか、こういうことをここで家福はこういうこと言ってたわみたいなのがあって、短編集なのにそんなのがこうな、繰り返すたびに発見するっていうのは、まあ、私のなんか見方が結構浅いのかもしれないんですけれども、すごい深い面白い短編小説だなっていうふうに感じます。で、印象的なのは、まあ、家福はその、私生活でも舞台の上でも、誰かを演じ、自分とは違う誰かになり、演じ終わったらまた違う、また元の自分に戻るんですけれども、戻った時は前と同じ場所ではない、そのフレーズがすごい印象的です。で、きっとそれはドライブマイカーって、まあ、車を運転して移動していくっていうことが、まあ、時の流れだったり、人生というようなことと、まあ、アナロジーというかね、村上春樹さんはパラフレーズって言ってましたけど、まあ、そういう風に表現しているのかなとも思います。なんかすごいいっぱい喋ってますけど、全然喋りきれてない感じがあるので、きっとこれもう何時間でも喋れるんじゃないかなっていうぐらいです。ということで、この映画見たきっかけは、てめみさんっていう方の配信をきっかけに、まず映画を見て、3時間なんですけど、もう全然飽きないんですよね。一気に見れた。なんか光と影の演出がすごい印象的で、それはその家福が視野を失っていく、その、ま、視野を失うってどういうことかというと、今こう目で見えている映像のある一部分が、まあ黒い影になる感じなんですよ。影みたいな感じになって、それがどんどん広がっていくのが緑内障で、視野を失ってしまう病気なんですよね。で、まあ、そういうその緑内障のように、まあ、視野が欠けていくことを、その影で演出してるのかなって私には感じ取れる、そんなシーンがたくさんあって、で、逆にもうすごい光でいっぱいのシーンとかもあるんですよ。それはまあもともと設定がちょっと暗い話なので、特に美咲の境遇なんかはすごいこう、もう聞いてて切なくなってしまう、悲しい気持ちでいっぱいになってしまうんですけど、そこにこう美咲を包み込む、もう光でいっぱいのシーンみたいなのもあって、何なんだこの映画はって思いましたね。本当に。でも繰り返しになりますけど、そのワーニャおじさんっていう舞台の、舞台を作り上げていく過程も全部見せて、でそこでこう役者と役者の間でこう何かがこう起こり始めていって、で舞台になっていくっていうところも見せてもらえるので、なんかそれもね、もう見入っちゃうんですよね。だからもう語り尽くせないっていうか見どころ満載の映画だし、原作の短編集だなと思います。なんかもう繰り返し同じこと言ってるっぽい感じがしてきたので、ここまでにしようと思います。いやー、ほんと、いやー、映画見てよかったな。村上春樹さんの小説も初めて全部読めたし、本当になんかそれだけで感動してるっていうか、いやー、すごい読書体験、映画体験でした。この興奮がなんかまあうざくない程度になんか皆さんに伝わってるといいなと思いますということで、今日はここまでにします。この配信が気に入っていただけたら いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。